木鍋印のビーフンスープレックス。めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで、聞けばたちまちどうでもよくなる。木鍋印のビーフンスープレックス。
一服です。まあ、どっかで喋ったか喋ってないかも思い出せないんですけど、うん、引っ越しまして、
うん、
今大変愛用しているというか、
はい、
頼りにしております接骨院というかね、うん、針の治療院があるんです、うん、で、まあ、この先生は大変変わっていて、うん、そのどう変わってるかは言わないんですけど、うん、とにかく顔見たら変わってるってもうすぐ分かる先生なんです、うん、で
お世話になっていくね、二人とも。
本当にね、あの先生がこの近所にいなかったら私どうなってたかなと思うほど。
実はね、その引っ越しする前大阪に住んでた時も、
うん、
お世話になった接骨院
先生、
名医にね、我々
本当にお世話になりました。
出会ってもうあの先生とこにも行けないなって、こっち来たらまた別の名医がいたっていうね、うん、運がいいんですけど。
まあ探しましたけどね、本当にね、はい、巡り合いまして、
はい、
今大変お世話になってるんですけど、
うん、
まあ、この先生もやっぱり人なんで相性があると、
うん、
だからまあ会う人は会う人おるんやろうけど、
はいはいはい、
私はもうこの通りバッチリ会っておりまして、うん、まあその先生の言うことこうしたらいいよとか、
うん、
あ、じゃあちょっとこうしてみますとか、うん、素直に言うこと聞いてるんですけど、うん、この間ね、
はい、
寝違えたんです、
はい、
で私あんま寝違えとかないんやけど、うん、結構首も痛くて回らんしって、で先生のとこ行ったら、うん、なんかね突然ね、
うん、
なんか高いところのもの取ったりしたって言われてで私まあ身長も高いし、うん、そんな高いもんとか取ったことな、あ、最近馬やんとバドミントンしてるから、
うん、
こう手を上に伸ばして高くバシンとスマッシュを決めるみたいなことをしょっちゅうしてますって、う
ん、決まってないけどね、
うん、決まってます、
うん、
それや、
うん、
それやでって言われて
ほんまかいなと思ってね、
はーってなって、
うん、
でまたね、
うん、
最近、
はい、
行ったら、
うん、
ちょっと腎虚、まあ、腎虚が何か聞かんといてくださいね、うん、ちょっと腎虚やと
腎臓ね
言うんですね、うん、でなんか夕方3時頃にな
んか時間して
飲まんとあかんわと、うんうん、食べるんじゃないし、
うん、
なんかセンターかん、
うん、
あ、これは飲み物や、
うん、
炭酸水とかジュースじゃない、むむむむむとか言い出して、うん、あ、なんかねハーブティーとかそういうの飲んだ方がいいよって言うんです、うんうん、私その2週間ぐらい前から、
うん、
漢方を飲むのをちょっとやめてたんですよ、
うんうん、
はぁーってなってもうね
カメラ仕掛けてんじゃん、
もうね、信者です信者、うん、ほんとすみませんっていう話です。不思議ですね、世の中ね。
あの先生時々奥さんと喧嘩してた奥さんの態度は違う
聞かれるよ、知らないよ、うん、いやでも本当にお世話になっているので、
はい、
今後とも我々二人の健康はね、はい、先生に守ってもらいたいと思ってます。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
セントポール大聖堂、
セントポール大天主堂か、
天主堂か、
セントポール大天主堂跡、これは、はい、あの昔のね、あの、うん、王子で言えば東洋で一番美しいとされた教会の壁だけ残ってるってことでいいかな、
うん、
ファサードだけ残ってるってことなのかな、
もう正面だけですよね、まあ言うたらハリボテみたいな感じで、
そう
正面から見たらすっごいでっかい教会なんですけど、裏側はないっていう貧乏ちゃま、
そうです
風になってるんです
よ、ね、でここは唯一前にマカオ来た時も私も行った、うんはいはいはい、有名な観光地なんですけど、
セナド広場のすぐそばなんでね。
そうそうそう、はい、ここはね今回ね前にねマーティン・スコセッシ監督の沈黙っていう映画を見まして、うん、ありましたね、うん、あれがいわゆるキリスト教
弾圧のね、
弾圧のね、うん、江戸時代の話だったんですけど、はい、ちょうどその校で弾圧された人とかが、うん、最終的に一部マカオに行ってんねんな、はいはいはいはい、でその人たちの名前が刻まれてるとかいう話もあったんで、うん、もういっぺんその沈黙を思い出しながら見たいということで行ってきました。ここはもう観光バスじゃないけどなんか団体さんもようけおったね。
そうですね、まあ、うん、朝から人多かった。マカオの中心ですね、
うん、
一番観光客が多いとこですね。
そうそう、でホテル自体は、はい、モンテの塔っていう、まあ、当時もポルトガルが来た大航海時代、うん、15世紀だか16国籍だかあの頃に使われて大砲がある
モンテ砲台跡ですね。
そうそうそうそうそう、
はい、要塞みたいな感じ
かな、ね、ちょっと山の手の方、うん、山手の方にあるね、
はいはい、
そこら辺からずっと下の町の方に降りていく道を散策したんですけど、うんはい、この道が私はすごい良かったですね。
ちょこちょこ公園があってで、高台のとこから下に降りてくる道々でみんなが体操してるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、で高台やから景色がすごい良くて、うん、ポルトガル風の教会とかの屋根屋根が見えて、はいはい、で奥の方にちょっと海が見える時があったり、うん、でみんなのんびり、人も全然ゴミゴミしてなくてさ、のんびりベンチ座ってるおっちゃんがおったりとか、
おじいちゃんおばあちゃんが朝の挨拶しながら体操してましたね。ほんで遊具というか公園にあの体操器具がいっぱいなんか置いてあってね、うん、
健康志向半端ないよね、う
ん、だから多分長寿だよね。
ご長寿でしょうね、うん、あそこはね、
マカオって長寿やもんね確か、
うんうん、でやっぱその道々もただのアスファルトの道じゃなくてちょっと石畳になってたりとか、
はい、薄いね山吹色の壁の色で、
そうそうそう、でもあとは本当にどこと言わず、はい、セントドミニコ教会とかさっき言ってたセナド広場とか、うんうんうん、いわゆるまあ有名な世界遺産になってんねんな、ね、マカオはな、
はいはいはい、
なんか当時のちょっとヨーロッパ風の教会の建物を見たりとか、図書館とか、そうそうそうそう、そういうのを見ながら、
はい、
あれは市場って言っていいのかしら、何かこうちょっと特色のある街並みのところをぐるぐる巡っていったんですけど、うん
はい、
特に最初に行ったのが、
うん、
10月初め5日町って書く、
そうやね、ストリートの名前がね、
いきますよ、サップユッチョーンローガーイとか言うか、カタカナで書いたよ、サップユッチョーンローガーイ、合ってんのかな、
10月の初めの5日町っていう、
そうそうそうそうそう、ね、これが結構通りとしても長くて、
うんうん、
で割となんていうんですかね、庶民の市場というか、うん、食べ物屋さんというか商店街かな、
はいはいはい、
商店街になってて、うん、老舗のお店も多いっていうことで行ってきたんですけど、うんうん、実際ねマカオで初めてのお茶、うん、お茶屋さん、
はいはいはい、
お茶の問屋さんというか、
ありましたね、とか、うん、ありましたね、古い
製麺所とかね、
うんうんうんうん、
でまあお土産屋さんももちろんあったし、
問、
うん、
屋街かな、
そうね、うん、そうね、でちょっと曲がるとね電気屋さんがあったりとか、うん、本当に今でも生活に使われてる商店街みたいな感じのとこだったんです。で
マカオの街の特色として一つ挙げられるのが喫茶店が多い、
いやこれよかったよ、どこも入りたかったよね、
うん、で全てがおしゃれ
、うんうん、おしゃれなね喫茶店すごい多かったです、うん、でまあでも我々はあの、うん、どっちかっていうと B 級グルメとか、うん、そういうの目指してたんで、今回おしゃれモダンなお店は割と入らずに素通りしたんですけど、
うんうん、
ここでね食堂が店先でパン売ってるっていうお店がすごく多くて、
はいはいはい、中が喫茶店で、喫茶レストランみたいな感じになってて、うんうんうん、でその店の入り口のところにパンも売ってるっていうね、
そうそうそうそうそう、中でもこのさっき言ったサップのところに、うんうん、あの焼きたてのパンがねいつも並んでて人気のお店があるっていうことだったんで、
難品
ですね、そうですね、これが南米ガージョイっていうお店らしいんですけど、
まあ読み方は難品でしょう
まあ南から始まるお店ですね、うん、ほんで、あもうここちょっと行ってみたいっていうことで行って、なんかねクロワッサンみたいなのもあったけど、結構あっちはパッと見メロンパンみたいなふわふわのパンの上にクッキー生地が薄めにかぶってるパンっていうのが主流みたいで、まあメロンパンの場合もあるらしいんですけど、メインはねパイナップルパンらしいですね。でもパイナップルは使われてないそうです。 で私はここでいよいよ一発目のエッグタルトをいただきました、うん、
はい、
美味しかった。
といえばエッグタルトですね。
そうですそうです、うん、これもね前来た時も美味しかったからエッグタルトも大体
中パタか200円ぐらいする。
そうね、そうね、7とか10とかそんなんやったかな、うんうん、ここのねエッグタルトはね結構ねしっかり焼かれてて、うん、焼きプリンみたいな感じ、はいはいはい、パイはもう間違いなくふわふわサクサクね、美味しかったですね。でそんなんを見ながらブラブラ歩いて、あとねもう一個うまやんと言ってて気に入ったのが、うん、福流新街。
はいはいはい、昔の遊郭街跡ですね。
そうです、うん、なマカオの昔の遊郭跡らしいんですけど、うん、まあ今ね日本でもそういうのあるけど遊郭自体がなくなって、うん、ただ当時の街並みが、うんうん、観光地化してるっていうところがあったんですけど、
で元々は壁とか窓の色が赤やったはずが今緑になっちゃって
ね、塗り替えられてましたね、うん、でも格子とかの作りは全部一緒で、うん、うまく説明できひんけど、うん、遊郭っぽいって言われるのは分かる感じ。上の2階の窓が格子になってて、うんうんうん、本当に1階狭い間口の玄関があって、うん、あ2階のあの格子の窓から女性の方がちょっと顔出したりしてたんやろなっていう、そういうお家がずらっと並んでる。でそこが今一軒一軒もうお店になってるんですね。
ねえそこで念願のマカオビール発見。
いやーこれあえて探さんと見つかるもんなんかねやっぱりね前に来た時マカオビールすごい探したのに見つからんかったんだよね。
うん、俺も前ね2020年来た時マカオビールがなかなか売ってなくて、
そうそうそうそうそう、でどこでやろうと思って、もう今回なんか探してなかったらちょっとね、うん、見たら、うん、あれマカオビールって書いてるよね、しかも安かったよね、瓶で500円ぐらいかね、
うん、うん、25パターンか、
そうそうそう、うん、なんでこれあもうこれは飲まねばと、
うん、
いうことで、あのでねこの福流新街っていうところは、うん、もう歩行者天国になってるよね、うん、完全にね、
う
ん、
完全そうですね、
うん、で道の真ん中にテーブルと椅子を置いてくれてあって、うん、各その店でそのビールとかちょっとしたもの買ったら、うん、そこでもう座って飲めるようになってました、うん、もうあそこむちゃくちゃ気に入ったわ、う
ん、ほんでビール買ってビール飲んで、うん、さらにそこに漢方茶屋さんがあってね、スタンドの
そう、これもね私やりたかったことの一つだったんですよね。
まあ言うたらジューススタンドの漢方茶版、
そう、
うんうん、軒先でまあ一碗いっぱいいくらっていうので出してくれるんですね。
でいろんな何種類かの漢方茶を用意してくれてて、だいたいねガイドブックを見たらね、うん、書いてんのよ、うん、香港でもマカオでも、うん、でも今まで、うん、私漢方とかそういうのも好きやからさ、うん
はいはいはい、
でもよう見つけやんかったのね、うん、でまあそんなに熱心に探してなかったからかもと思って、うん、今回結構注目してたら、うん、ありましたね、ちゃんとありましたね。ね
今回の旅3回行きましたね。
いやハマったよね。
ハマりましたね。漢方スタンド。
すごいよかった。
で、イポクさんが飲んだなんでした
っけ。そこはね、うん、5つの花のお茶って書いた結構シンプルな、うんうん、結構シンプルなやつやでもどこにでもあったし、うん、まあ体温めて、うんうん、胃腸のなんか整えてみたいなこと書いてて、うん、ほんのり甘くて、まあ、苦味もあるけどまあまあ甘くした漢方って感じやったかな。うん
でこれがお茶碗一杯でしたね。
あそうそうそう、お茶碗一杯でこれもね10元ぐらいだったのよ。
12元だった
ね。え、うん、2、300円と思ったらさ、うん、むちゃくちゃ安くない？安いね、で飲んだら本当に体ポカポカあったかくなるんよね。でそれがコップ、うん、コップでいただけるんですけど、さっきも言ったみたいにさ、
お茶碗ね、
あうんうん、
お茶碗で、
お茶碗で、まあ紙コップじゃない、
うん、
テイクアウトのそういうんじゃないんやけど、なんかすぐそこにさっき言ったみたいにテーブルとかあるから、じゃあそこで飲んでくるねって言ったら、うんうん、ちょっとおばちゃんが一瞬えここで飲めへんのみたいな顔されて、
まあ普通に店先で飲むから
そういうことやね。でもいやちょっと旦那さんあっちにいてるから必ずコップも持って戻ってくるからちょっとあっちで飲んでいいって言って、うん、なんかそんなやり取りもありましたけど、まあ、結局心よく送り出してもらいまして、
ね、アーケードの上のとこに飾りとかがあってね、すごいいい感じの福流新街良かったですね。
ここはもう一回行きたいですね。マヤンは白の方が良かったかもしれませんけど、どうどう瓶のままグイッと、
なんか変わった、
えほんま冷えてる、
うん、冷えてる、
うん、マヤンうまっ、あこれ私の好きなちょっともっちゃり感が出てるやつや、もっちゃりって言われるよ絶対これ、うん、あーうまい、あ、ほんと待っててくれる、うん、ありがとう、それも置いといていい、うん、では行ってきます、うん やった。今はこれでいけるよね。もうちょっと向こうだったんだよね。なんて読むんでしょう。福流新海、幸福の福に隆起するの隆、新しい町。元歓楽街だったということですが、朝来てみて結構まあ閉まっててあんまり雰囲気わからんかったのが、今なら行けるかもって言ってもう一回来直したんですね。で、街中でちょっと漢方茶売ってるの見たんで買ってみようと思います。ごーい、あー This one? Hot one cup。ファイブフラワーティー、なんとか無理やり買いました。ガラスコップに入れてくれたんで、ちょっと離れたところにいるのをここで飲んでいけみたいな感じだったんですけど、まあ旦那さんもあっちにいるしということで。やばい、これ私の下手な英語をあんまり公開したくないんですけど、さあどんな味でしょうか。うお、甘い漢方、どうぞ。コップ返しに行かんとあかん。
うん、そり
ゃそうや。うん、いやあのね、結構あっちにいてるからって言って、ごめんごめんって言って無理やりこっちまで持ってきたから、どうぞ飲んでみて。明らかにビールの方が美味しい。ファイブフラワーティーやって。一番こうシンプルに胃腸を整えてみたいな、元気でほんま元気つけてみたいな。ちょっと甘いよね、てん茶の味と。でも明らかに漢方の苦味も
全然俺
の
もんな。
どうぞ。レモンティーっぽい酸味もあり、あ、でもこれ200円10円とか。これ日常パッと飲めたらいいね。ありがたいよね。あとね、なんかマカオは早々とクリスマスの用意もたくさんしてましたね。
はいはいはい。ほんでそんなこんなしてるうちに、
うん、
お昼の時間ぐらいになってで、あ、そういや、
うん、
マカオといえば、
うん、
ポークチョップバーガーやと。
それ。
うん。ということで、
うん、
また、地元の人だけが行きそうな食堂に、大衆食堂に入って、
うん、
ポークチョップバーガーと、
うん、
あれは、
私はビーフンかな？
そうですね。
そうそうそう、私さっきも言ったみたいにビーフン、ちょっと焼きビーフン食べたかったんですけど、うん、夜ご飯の時は焼きビーフンかと思いきやクレープだったんで今回ちょっとこれこそ麺やろうっていう、
うん
う
ん、
でメニュー見たら麺料理で麺を選べたんですよね。
そうそうそう、
マカロニとかも書いてたし、でこれがビーフンやろなって思われるものを注文したらちゃんと焼きビーフン出て
きた。で汁あり汁なしが選べる、ね、
そうそうそう、で鶏やったかな、鶏味ので
、その一服さんそれたので、うん、私はそのポークチョップバーガーっていう、まあハンバーガーなんですけど、
うん、
バンズではなくて、さっき言ったようにちょっとメロンパン風の、
ふわふわの甘めのパン、ふわふわ
甘めのパンの中にバターと、
うん、
と豚、
うん、
ポークチョップの、
うん、
まあカツレツみたいなのが挟まってんのかな、
うんうんうん、
それですわ、そのハンバーガー。
あれさ、パンも甘いし豚やのに、はい、言うほどお腹がなんかもたれへんのがいいよね、
うんう
ん、美味しかった。
あんまりだからなんでパン粉とかがついてないのかな。
まあもうポークチョップは焼いてんのかな、よくわからんけど。
よくわかんないけど、マカオではね、ポピュラーな。
ポピュラーね。
ポークチョップバーガー。
はい。はい、お前はこれをぜひって言ってたんで、
うん、
お互いにちょっと食べたいものをそこで腹ごしらえして。
は
い
は
い
は
い、
前僕もよく、マカオではポークチョップよく食べるんで、バーガー。
うんうん、
は
い、あとね、その、さっきね、エグタルトも食べたって言ったけど、
うんうん、
今回いくつかパン食べましたけど、うん、 なんかね、ふわふわでね、思ったほどどぎつく甘くなくて。
そうですね、東南アジアのパン屋さんの方がめちゃめちゃ甘いね。
ね、びっくりするほど甘かったりするやん。なんかシンプルに見えたパンがさ、なんでこんな甘いのとか全然あるやんか。今回割とこう本当に素朴な甘みのパンでふわふわでちょっとなんか懐かしい昔の日本のパン屋さんで買った ね、あのシンプルなパン、あのハード系じゃないやつね、あんな味ですごい美味しかった、ね、懐かしかった。
パン美味しいね。
パン美味しかったわ。
パン屋さんと喫茶店が多いのはマカオ。
いやよかったですね。
はい、ね、ホテルチェックアウトして、うん、そのまままた香港戻るので。
そうね、そうね。
でセナド広場のとこまで出たら、うん、砂丘店にバスが出てるので 101X バスで、
うんうん、
マカオ側の橋のとこまで戻ると。
そうですね、
6パタカ120円ですね。だから、うん、マカオはバスは安いです。
うん、で、すっ飛ばしましたけど、
はい、
思いのほかスーパーも、ちょっと郊外、はい、そのホテルのあたりまで行けば、うん、よっぽどの観光地のところはお土産屋さんしかないけど、うん、ちょっと歩けばスーパーありましたね。
ありました、24時間のね。
うん。あとマクドナルドとかもあったね。
マクドナルドもいっぱいあった、ね。
なんで、意外と、ちょこちょこっとしたプチ土産とかを探したい人も、全然探せると思います。
うん、スーパーでね、買うのが一番安いと思う。
うん。がっつりしたお土産物はね、セナド広場とかがもうやっぱりおすすめですけど。でまあここから香港に戻る。
だからマカオでは今回カジノはせず、
はい、
ね、有名なエグタルト屋さんも行かなかったですね。
あ、そう、ちょっとね、もう今回場所が違ったん で、いやでもね、最後の最後、うん、まとめても、うん、マカオも良かったわ。私あそこでね、ずっといてられると思った、うん、あの
マカオすごい一風さんの方が気に入りましたね。
いや住めるね、住めると思った。
マカオのね、なんてね、自分が住める想像ができんのよ。そのお金の問題とかそんな別に置いといて、ね、
うんうん、
なんかこの街で住めるかな、住めることできねえ、うん、できへんかなって考えるんですけど、やっぱり、うん、その妄想の中でね、東南アジアとか他のアジア行った時も、
う
ん、マカオはね、想像できるよね、この街に住んでるっていうのが。
想像できるし、なんなら本当住みたいぐらいの気持ち、うん、あそこの喫茶店でコーヒー飲みながら本読んでる自分がリアルに想像できるし、
うん、で街中にいっぱいベンチがある、
うんうん、で住みやすそう、
うん、で狭い土地やからマンションは多いねんけど、
うん、
香港よりなんかね、落ち着きっていうか、
なんかいい風情があるんよね、うん、その
何とも言えない、なんかなんやろうね、あれは。
夜道も良かったし、うん、で今回言っても、うん、まあ歩きでぐるぐる回れるところしか行ってなかったんで、うん、もうちょっと足を伸ばせばワイン博物館とかもあって、
うん、
なんかだからまだ行きたいところ残してるので、
うん、
もう全然マカオばっかりで、うん、また旅行組みたいなって思いましたね、はいはいはい、歩いてて飽きない。そこだけを言うとちょっと京都に似てる、
うんうん、
なんか名もなき道を歩いてても飽きないんですよ、マカオは、
う
ん、
そうね、
それがすごく良かったですね。
ちょっとした路地とかもええ感じ、
ね、いい感じなんな。
で庶民がこう洗濯物干してる感じもそれすら絵になるっていう、
そうそうそうそう、すごい良かったですね、
うん、でまたバスで香港ですね、
はい、でまた入国カード書いて
でそっからね、香港の工場橋のとこからは、
はい、
今度は A21 バス、
はい、乗り換えですね。
はい、B4 に乗るとまた香港空港に戻っちゃうので、
はい、
A21 バス乗って、まあ、40香港ドル弱、
うん、
で、
うん、
香港の中心地チムサーチャイまで、
そうですね、
はい、戻りました。戻りましたというか、はい、行きました。
行きました。
まあなんですかね、東京よくわかんないであれですけど、大阪で言うと心斎橋みたいなところですかね。
まあ真ん中かな、
ど真ん中ですね。ネイザンロードという目抜き通りが香港にあるんですけど、
大阪の御堂筋、
そうですね、東京で何やろ、
何なんですかね、
うん、まあ銀座みたいなとこですかね。
和歌山だったら欅大通りね、
うん、ああ絶対わからんなあんなんと一緒にされたないなはい。で、まあ、ネイザーロンドの、まあ、香港って、
うん、
クーロン島と、旧の竜とかで、ガオロンかな、うん、ガオロン島と、香港島と、二つ大きく分かれてるんですけども、
うん、
クーロン島の一番南がチムサーチョイ。
そうですね。
で、そこを、海渡るか、地下鉄で南に行くと香港島に行くんですけど、南のチムサーチョイに泊まるんですけども、今回これがね、なかなか、
なぜチムサーチョイなのかと言いますと。
そうですね。有名な深夜特急、その他のいろんな香港に関する本で書かれている、
はい、
悪名高きチョンキンマンションに、今回泊まってみようということで、
はい、
初めて泊まりましたね。 まあ、チョンキンマンションっていうのは、まあ、深夜特急、佐々木耕太郎のね、はい、中で出てくるので有名なんですけども、うん、まあ、言ったら、安宿の聖地みたいなとこで、香港でまあ、土地がないので、ホテルがめちゃめちゃ高いんですけど、
はい。
で、その中でも、安いと。で、はい、チョンキンマンションというか、マンションなんですけど、うん、1階、2階はお店がたくさん入ってて、うん、
まあ、テナントやな。
ほとんどが両替とか、はい、あと、中東系の料理屋さん、うん、インドとか、
うん、
中東系の料理屋さんが入ってて、
うん、
まあ、めちゃめちゃ怪しいと。昔はもう悪名高い、まあ。
そうですね。うん、私も。
大阪で言うと西成みたいなところかな。
なんか、前来た時も、
はい、
なんかね、チョンキンマンションの両替屋さんがレートがいいっていうことだったんで、うん、前に来た時もね、
はい、
チョンキンマンションは来てたんですけど。
で、めちゃめちゃ便利なところにあるので、
うん、
本当にど真ん中、香港のど真ん中にあるので、
うん、
で、ネイザンロードっていう目抜き通りの沿いにあるので、
うん、
便利なとこやし、両替もレートがいいんですけども、ちょっと危ないっていうね。
なんかね、前に来た時はね、うん、本当にね、絶対目合わせたくないな、みたいな男の人とか。
あと、入り口入る瞬間にもう、ね、何々、帰って、ね。
あ、そうね、呼び込みみたいなのめっちゃ多かったし、うん、全身タトゥーの人とかはもう、ブラブラおるし、うん、女の人がそもそもあんまりいてなかったし、
はい、
中入っても電飾ギラギラ、
うんうんうん、
で香辛料なんかなんかわからんような匂いがいっぱいしてたしうんっていうね。だから馬屋にも本当にひっついて行って、うん、とにかく両替だけ良さそうなところで、もう奥の奥までは多分あの時行けてなかったぐらいのマンションに今回泊まるって言われて、
はいはいはい、僕はいつも両替そこでするんで、うん、まあ奥の方にもよく一人でいてたんですけど、
うん、
今回コロナ明けてどう変わってるのかっていうのも含めて一回泊まろうっていうことで、
そうですね、
泊まったんですけど、
ここで一個紹介しておきたいのが、うん、文化人類学者の小川さやかさんという方が書かれている、うん、チョンキンマンションのボスは知っているかな、
はい、名著ですね。面白かった ね、
うん、これを私は読んでました。でこれはコロナ前に書かれた本なんで、うん、その怪しいチョンキンマンションの内部の様子が文化人類学者の目線で書かれてるんですけど、
うん、主にアフリカン系です ね、アフリカ系の人が、
うん、
ナイジェリアとかアルジェリアの人たちが、
そう
車の買い付けですよね。
そうです、で中古車、
中古車を輸出して、
うん、中古車の輸出がメインで結構働きに来てて、
うん、
まあ、そこでもうアフリカンコミュニティができてて、うん、みたいな、
うん、
その辺のね様子がよくわかる本だったので、興味がある方はぜひ深夜特急と合わせて読んでいただけたらと思うんですけど、まあ、そういうことも踏まえて入ってみると、今回は
あれですよね、亡くなっても最終的に母国まで運んでくれるぐらいのコミュニティがあったんですよね。
そうなんです。
そのチョンキンマンションの中で誰かが亡くなっても、仲間が亡くなったら最終的に母国までその遺体を運んでくれるぐらいのね。
そうそうそう。でまあコロナになって、うん、そういうコミュニティがどうなってんのかなっていうのは気にはなってたんですけど、うん、
でチョンキンマンションがね綺麗になってましたね、入り口から
外壁もなんか塗り直してるっぽか
ったよね、うん、ちょっと塗り直してるのかなっていう感じ。まあとね、その先で言うと両替のレートも奥へ行けば行くほど良かったですよ。で
2
階に、ね、怪しい2階に上がるとさらに良かったんですけど、
もう絶対やったのにな、ね、そのセオリー。そうそう、
逆に入り口のとこはぼったくりレートって言われて、
うんうん、
まあ、全然違ってたんですけど、うん、1万円月1000円とかね。め
ちゃくちゃやったよね。
めちゃくちゃやったんやけど、今回いろいろ全部回りました。
うん、
全部回ったら、もうまちまち。
うん。やけど、
そんな変わらん。
入り口の方がいい時があったりね。
いい時があった。
うん。うん、
で、大体香港空港で1万円で480とか490ぐらいのレートやったんが、
うんうんうん、
チョンキンやったら520弱ですね。518とか
ですね。うん、うん。17とかそんな感じでしたかね。
まあだから1000円変わらん感じでしたね。うん、
で、やっぱり、そもそも人がちょっと少なかった、うん、私の印象としては。
アフリカン系が少ない。
少なかったね、うん、アフリカ系はあんまり見んかったね、本当に、
う
ん、
で逆に増えてるのは旅行者が、女性の旅行者が増えてた。
そう、女の人をね、うん、すごーく見たので、うん、私はとっても心強かったです。なんて泊まるんでね、そこにね、うんうん、どんな感じで泊まるんやろうと思ってドキドキしたんですけど、普通に女の人、女性の旅行者泊まってるなーっていうのはすぐ分かりましたね。で、入り口あったら綺麗し、やっぱりなんか不思議なもんで言葉も分からんけど、あの雰囲気の違いって伝わってくるもんやな。
で、長期マンション奥へ行くと、A 棟、B 棟、C 棟っていう風に、まあ、うん、ホテル棟がエレベーターで上がるんですけど、一、うん、つのホテル棟につき、エレベーターが二つついてて、うん、で、左側が偶数階に止まる。右側が奇数階に止まる。いうふうに、奇数階に泊まるのも一機ずつしかエレベーターないんですけど、
うんうん、
夜は激混みです。
すごかったみたいね、うん。私は昼間しか出入りせずにだったので、はい、もういつもね、そんな待たずにスイスイ。ただね、このエレベーターでそないなもん運ぶのっていう人、要するに清掃の方とか、うん、飲食の方やと思うんですけど、うんエレベーターホールのところに、もうホール中パンパンになるようなリアカー持ってきて、
そうですね、
でもはや一人で運び屋荷物おばちゃん下ろしてきてな。
ね、我々が泊まるのが13階ですから、13階まで移動しないといけないんですけど、で、ここで香港にね、皆さんがもし泊まることになった場合、うん、ホテル探すじゃないですか。
はい。
異様に安くて、うん、名前が国の名前とか、都市の名前ついてたら大体チョンキンマンションの。中に入ってるホテルです。例えばカナダホテルとか
大阪ゲストハウスもあったね。
大阪ゲストハウスもありましたね。
うん、
あとニューヨークゲストハウスとか、そういうもう国名とか都市名で安いホテルは、うん、チョンキンマンションです。
はい、うん、世界各国ありました。
で昔はチョンキンマンションも異様に安かったと思うんですけど、うん、今回2人で言うても、うん2泊1万円ちょっと。
うわ。
うん、1人2500円かかってるんで。
昔は、多分昔は何百円の世界やったやろ
う
ね。
う
ん、
そうやと思うんやけどね。で、入ったら、13階まで上がったら、
うん、
チェックインもスムーズでしたね。
スムーズでしたね。うん、
中東系のフロントの人と、フィリピンなんかな、うん、フィリピン人のおばさんと。
うん。でも説明してくれて、うん、
で、
カードキーと。
セキュリティもしっかりしましたね。カードキーも、部屋入るまでの通路のとこにも、オートロックのが入ってて。
あって、
うん、で、ただ、電気、外行くときは電気消していってくれと。
うんうん、
元の、ね、元のね、分電盤みたいなとこを。
そうそうそう。これ切っていってねって言われましたね。うんうん、でもまあ入ったらエアコンもあるし。
はい、エアコンあります。うん、で、L 字型、何畳でしたね。3畳。4畳半はなかったね。4畳半。
4畳。
4畳。
4畳。ほぼほぼベッド。
ベッドですね。まあ、うん、ベッドはまあ許せますよ。
L 字のベッド。うんまあ、そんな汚い感じでもなかった。
う
ん、
ああ、清潔でしたし、南京虫みたいなの全然大丈夫です。
なかったですね。
ねえ、うん、あと、ただ、トイレと、シャワーが、一緒です。うんうん、
これは同じ部屋ですって意味じゃないですね。ユニットとかそういうわけじゃなくて、うん、もう一緒やったね。
うん、そうそう。まあ、言うたら、トイレの上の方にシャワーが、シャワーがついてるみたいな感じなんで、もうだからね。
俺はすごかったね。
全部、ハートが磨いて、
うん、
全部、もう夜、あとは寝るだけっていう状態にトイレも済まして、
うん、
寝るだけっていう状態にしてからじゃないとシャワー浴びないと、下がべっちゃべちゃになるんで。
そうですね、はいはい。あの、トイレの便器を濡らさずにシャワーを、うん、を浴びるのは、まず、まあ、無理。
だから、その都度、あの、トイレットペーパーも、部屋の中から出さないとびしょびしょになる。
そうそうそうそう。でも一応さ、はい、バスタオルつけてくれてたね。
バスタオルはついてましたね。
すごいね。まあ、タオル持って行ってたけど、ちょっと感動しましたね。で、Wi-Fi もまあ、
Wi-Fi 入りましたね。
うん、あそこの、うん、あそこのホテルの Wi-Fi なんかなっていう気はちょっとしたけど。
だから、結論的に言うと、
はい。
まあ、めちゃくちゃ、あの、バックパッカー慣れしてて、一人旅やったら OK かなと僕思います。
うん。
うん、で、あ、香港初めてで、
うん、
ちょっと変わったとこ、泊まってみようぐらいなテンションやったら後悔します。カップルやったらね。
私、1000円やったら全然いけんな。
あ、1000円やったらいいね。
やっぱね、あれが2500円って言われると、うん。
まあ、お湯もね、出たり出なかったり。
そうですね。お湯ね、あのね、これ、申し訳ないけど、私は結構お湯出てました。
僕は出なかったです。ほんで、あの、お湯の勢いが、山の湧き水みたいな感じな。
そうや。
勢いしかないので。
うん、あと、私は困ったのさ、うん、言われてみればそこ思いつかんかったなんでやろうと思うけど、うん、ドライヤーなかったんよね。
あ、そう、ドライヤーがないですね。
ここね、最近やっぱゲストハウスもドライヤー貸してくれるとか、ついてるところ多いからさ。
うんうん、まあ、もちろん冷蔵庫もないですよ。
あ、もちろんない。もちろんそんなのないない。スリッパはあったで。
なぜか、ベッドが一段高いんよね。高いとこに設置されてて、うん、
ちょっとよじ登る感、
よじ登る感があったんで、
うん、okay. Okay. OK, thank you. 綺麗。あ、どうも。
め
っ
ちゃおもろい。
すげえ。
めっちゃおもろい。
これ面白いね。
シャワーとトイレ一緒。
シャワーとトイレが完全に一体。
一緒や。なるほどな。
なるほどな。
めっちゃおもろいやん。
このトイレバリバリ濡れていいんかな。
このトイレバリバリ濡れて、まあ裸足でいいかな、シャワー。
まあでもタオル持ってきて正解。でも寝るのは十分。あ、タオルあるで。
タオルある。
すごいやん。へえ。思ったよりもう絶対あれやね、お前はそっちの窓際取る気やろち、いやいやそりゃそうだわ、
明日買ったのか、
いやまあまあね、一回寝てね、はいはいはい、むちゃくちゃいいやん、
おもろいな、
親切や私の、うん、ニコニコとフィリピーナ素敵、あしかもねセットあるで、ほら
このスリッパーここで入って
あそうしようか、そうしようか、はいはいはい、それで一個一応コップもある、快適、いやついにチョンキンマンションに来てしまいました、
ちょっとチョンキンマンション
とこの間取り、
この間取りどうよ、
何畳、6畳はないよね多分、
ないな、
3畳はある、うちの図書館部屋ぐらいか、
3畳やな、
いや
図書室部屋より狭いか、
狭い、
うちの図書室部屋より狭いね、
ダブルやか2人寝れん
ね、あ、ほんまやな、あ、ほんまやね、入ってすぐにトイレと一体になったシャワーが一回ってくの字にベッドが、あ、関係ないね、カードリーダーみたいなのは関係なくて、もうスイッチで電気出かけるときはもうエアコンとか切っていけっていうことやな、はい、なんかね、扇風機だけやけに新しい、もう立つ部分は本当に少ないね、ほぼほぼベッドの上で生活できる、
1310、
はい、
でアゴダで予約したんですけど、はい、まあ、全然写真とは違います
そうね、
だからね、オーナーが数人なんですよ、数人っていうか、
うん、
いっぱいそのチョンキンマンションの中にゲストハウスとかホテル入ってるけど、
うん、
それぞれ一個のホテルにつきワンオーナーではなくて、うん、いろんなとこを一人で管理したりしてるから、空いてるとこに通されるんでしょうね。
ああ、なるほどね、うんうん。ちなみにちらっと見えた、うん、もう一個狭い一人部屋みたいなところ、
うん、
見たけど、まあまあ作りは同じような感じだったね。
同じでしたね。
で、うまやんはなんかズボンの裾を床につけたくないからって言って、うん、その一段高いベッドの上でまた着替えをね、うん、ふんせふんせってやってましたね。トイレ行くだけでなんでこんな、
そうやね。まあチョンキンマンション興味ある人一回と思ってもいい、うん、でも慣れたらね、もう慣れて、うん、200社慣れてくるんで、
うんうんうん、
もうなんていうかね、とにかく便利なとこにあるので、
うんうん、そうねそうね、
帰ってくるのも楽やし、外に出てその観光するのもすごい楽なんで、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、まあ、ただ私は、うん、そういう意味では夜一人で馬やんと、うん、まあ、夜戻ってきてさ、
うん、
あちょっとあれ買い忘れたからそこのコンビニ行ってくるわとか言って一人で出ていくみたいなことは、
うん、
チョンキンマンションではやらんとこと思ってましたね、 それはね、
それはせん方がいいね、
うん、で入ってからさ、うんうん、調べんのもどうかと思うけど、
うんうん、
実際チョンキンマンションコロナ前後でどうなってんのやろとかって調べていく中で、
うんうん、
火事起こったら、
うん、まあ、確実に死ぬね、まあ、
アウトやなっていうことは覚悟しておいてくださいみたいなこと書いて、うん、で実際火事って結構起こってんのな、
ちょこちょこね、
ちょこちょこ起こってるので、
そうやったらもっと危ないんで、も危ないんじゃないかと思うかもしれんけど、そこはね300ぐらい防犯カメラついてる、
そうそうそう、でね、監視カメラはむちゃくちゃついてるらしくて、
エレベーターの中とか、
そうですね、うん、そうですね、なんでやっぱ殺人とかレイプ事件とかも、うん、ゼロとは言わないなりに、うん、まあまあもうほぼゼロなのかな、なんかめちゃめちゃ減ってるのは減ってるらしくて、うん、で実際私たちも泊まった段階では正直ね、
うん、
お姉さんその格好で一人でチョンキンマンションマジで入っていく気みたいな人もおったんで
そうね、
うん、あの治安は本当に悪くないと思うんですけど、火事になった時は確かに
アウトですね、
ちょっと飛び降りれる高さじゃないしね、
ないよね、
うん、非常口とか信用できやんしね、まあ、火事だけ起こりませんようにとは思ってましたね、うん、一応そういうのはあります、
はい、
リスクがないわけじゃないです。
で香港戻ってきて、
うん、
夕食どこ行きましたっけ、
ね、チムサーチョイからこれ北上する形になるんですかね、うん、ナイトマーケットを見に行こうっていう話になって、ナイトマーケット
久々にどうなってるかっていうのを見に行こうと思って、チムサーチョイから一本北に上がったとこに、うん、ジョーダンという駅があって、
はい、
佐藤さんのサーにトンですね、
うんうんうんうん、
でジョーダンって読むんですけど、
はい、
そこ行って何人が行きましたね、ま
あ、そうですね、
テンプルストリートとか病害って書いてテンプルストリートっていうんですけどね、うんうん、あの誰かが亡くなったところに病って立てると思うんですけど、うんうん、その病っていう感じに街っていう病害、うんうん、
この辺のナイトマーケットではその何人街、男の人町って書いて何人街と女人街、うん、まあ、女の人町って書いて、
は
い、
もう一つ北のとこにね、
そうそうそうそう、
ユイバティっていうとこに女人街があるんですけど、
これはもう私たちが前に香港来た時も見に行った、はい、まあ、ナイトマーケットで、うん、露店のねお店がバーッと夜に並ぶっていうことで、うん、賑やかなところでっていうことで晩ご飯を食べがてらそっちの方向かったんです。でまず何人街、
うん、
エビワンタンを食べましたね、うん、上段のあたりで、うん、あ、名前が出てこない、ごめん、名前がちょっと、あ、これかな、平景ポーザイファン、
あ、違うか、
ちょっと違うわ違うわ、こっちや、マックマンキーミンガ
ー、あー、はいはいはいはいはい、
って書いてるけど、まあ、漢字ではこの漢字ですって説明できる漢字じゃなかったんで、うん、もう勘弁していただきたいんですけど、うんうん、なぜあの有名なエビワンタンのお店らしくて、
あれね、上段駅の、
そうそうそうそうそう、うん、で私ちょっとワンタン、
うん、
ワンタン食べたいって言ってたんで、うん、ここ行ったんですけど、美味しかったよね、
美味しかった、
いやね、エビがね、ブリブリ、
やっぱりエビがうまいよね、香港マカオが、
うん、で日本のワンタンって、うん、こうちょっと薄べったいさ、
うんうんうん、
ワンタンのイメージだけど、うんうん、あっちのワンタンってなんかもう、もう
肉団子みたいな感じだ
ったね、そうそうそう、もう食べ応えがあって、うん、でね、エビもね、あの完全にすり身とかじゃなくて、うん、もはやエビのかけらが詰まってんのな、
そうね、
うん、めちゃくちゃ美味しかったですね、で細麺ね、はいはいはい、卵麺で、うんうん、でこれをまあちょっと食べつつ、何人が行ってきたんですけど、
何人がだいぶ廃れてましたね、
いやー、うん、
テンプルストリート
だいぶ変わってましたよ、
変わってましたね、
何が一番びっくりって、はい、馬屋見つけるの早かったけど、
ストリートがあるね、
いやすっごい出たよね、
ストリートがある、いやチラチラおったよ、
前も
おったんやけど、あんな人多くなかったよ、
いや本当に角角におるっちゅうか、
もう角角どころかもうずっと
ずっとおるよね。で、なんか別に隠れてもないし、でね、もうだんだんちょっといろんな制服の人も見たし、
はいはいはい、
あのそのコスチューム的にもいろんな人おったし、そうですね、すごい多かったですね。
何人がほんま廃れてたね。
ね、
活気が一個もなかったね。
活気が全然なかったね。
うん、なんか陰鬱な感じでしたね。
一応露店も出てるけど、うんうんうん、なんかそんなに冷やかしてる人もおらんかったし。
そうね、女人街の方が断然にぎわってたね。
まだにぎわってたかな。
で、そっからもう一つ一駅また歩いて、うん、まあ、全部歩きですよね、我ら、
うんうん。
その日3万歩歩きましたもんね。
そうね、もう全部。はい、お腹すかさんとだって食べられへんから。は
い、で、もう一個一駅上がって、ユイマティっていうところの女人街ですね。
うんうんうん。まあ、ここはあの女の人の名前がつくぐらいで、ショールとか、ストール、
雑貨、
雑貨、うん、まあ、下着なんかもありましたけど、うんうん、ちょっとした小物とかがね。
はいはいはい。
あんまりやっぱでも食べ物の屋台はこの辺ではなかった。あったかな、
あ、一応出てたんですけど、
うん、
まああの観光客価格でしたね、
うん、そうやね、そうやね、うん、で昔の方がやっぱそれも多かった気がするな、ね、ちょっと減ってたかな、
ちょっと減ってたね、やっぱり4人以外も、ね、
何食べるって言って
まだお腹ね、
ね、ちょっとワンタン食べただけでなんたって3万歩ですからね、
はい、
まあ、全然足りひんし、
うん、
っていうことで、
うん、
むちゃくちゃ並んでる
土鍋屋さん、
これ有名なとこやってんな、
有名なとこ、
これがね、高貴なんとかって書く、そうそうそう、
国が勃興するのを起こすっていう字ですね、
興味の興かな、
興ですね、
うんうん、に記述の記で、そっから先はね、うん、もうね漢字言えませんので、うん、平景ポーザイファンだそうですが、
ま、土鍋ご飯屋さんですね、
そう、釜飯、土鍋釜飯で炭火で炊き上げると、
うん、
でこれがまあ名店やっていうこと、
す超並んでました、
すごい並んでたよね、でももうこうなったら、うん、せっかくやから並ぶって、うん、まあ、普段並ばない私たちですけど、うん、並ぶって言って並んだけど、意外とスイスイスイとね、
もう15分ほどでしたね、
ピューって行って、うん、でこれも釜飯の具がいろいろ選べるんですけど、
一番人気がタコ
タコと
チキの釜飯、
うん、
土鍋、そうご飯ですね。
あとね、有名なのはうなぎの釜飯と、あと柿の卵焼きというか卵フライ、う
んうんうん、卵焼きですね。オムレツみたいな感じですね、
うんうん、はい、もう有名だった、ま、うん、もう我々お腹も空いてたんで、はい、なんせ釜飯やと、うん、ほんで2人ともタコが外せんっていうことで、うん、結局タコとチキンの釜飯と、うん、タコと豚の釜飯、はいはい、
両方うまかった
ね。これね、絶対ピンでしたね。タコがまあやっぱタコにしてよかったよね、
うん、海鮮うまいね。
いい仕事してでね、あのね、よく炭でほんまによくこの火加減いけるなと思うんですけど、うん、絶妙のお焦げができるんですよ。
そうね、う
ん、ちょっとパリパリで焦げてないのね。でパリパリなのね。
まあ量としては大きめのお茶碗ぐらいかな、
うん、ちょっとあったんじゃない、かな、吉野家の牛丼ぐらいの感じはあったんじゃない。
あれを浅くしたぐらいかな、うん、ちょっと、うん、
まあ一人用の土鍋ですよね、うん、で半分こしながら、うまやん豚が好きやったね、うん、私どっちかな。
まあ土鍋なんで座ってからの方が長かったね。待つ、
そうね、そうね、外で並んでるより注文してからが、うん、それはまあだってあんだけ火通すんやから、うん、はいはいはい、でお米がやっぱ日本のもち米じゃなくて細長いお米、うんうん、もち米とはいえ、うん、やったんでちょっとね食感もね、日本のおこわとか釜飯とは違う、若干パサパサ気味の、ね、
もちもちはしない感じ
ね、もちもちとはちょっと違うおこわ、うんの味でしたね。でもお出汁がしっかり染んでて、で
結果めっちゃ美味しかったんけど、うん、料金が82香港ドル。
そうですね、これは
一つ1600円なんで、これ1600円かちょっとなっていう、1000円やったら
そうやな、
うん、と思うけど、やっぱそれ円安やね。
ほんとね、やっぱりね、数年前のガイドブックと比べても値段がね、だいたいね香港 1.5 倍ぐらい値上がってるんです、元々の香港ドルの値段がね、うん、でさらに円安がかかってるので、うん、今までの自分たちの感覚で言うと2倍にはなってる、
ね、
日本円に直した時に、うん、あれも多分、ま、昔の感覚やったら800円とか1000円以内で食べれてたんやと思うんですけど、今もそれぐらい。
アジア行って水買うじゃないですか、うん、水道水飲めないから、うん、今回初めてあの水買うの躊躇しました
ね。躊躇する、ちょっとなんかやっぱりそのアジアの水と思ってみると値段がね、うん、
やっぱ
200円とか全然するからね。
マレーシアとかタイとか行ったら100円絶対しないじゃない、うんうん、
2、30円で買えたりするからね。
2、300円になってましたもんね、
ね
え、うん、高いとこやったら、うん、まあ探せばチョンキマンションの中とかやったら、
うんうん、
5ドルとかありましたけど、
うんうんうん、でビールもまあ酒税がかかってない分、うん、安くなってんのやろうけど、結果まあまあ日本のビールと同じかやっぱちょっと高いぐらいのイメージでしたかね。
チンタオで15ぐらいだね、そうね、300円、
うん、
とかビールの方がなんか
ビールはちょっと
そんな、うん、安いって感じ
だよね。日本の、うん、日本に比べたらビールはちょっと安いかなぐらいの感じですかね、
うんうん、
でレストランもやっぱその観光客が多いところはさっき言ったみたいに値上がり率も元々の値段が上がってるので、
うん、
ね、
観光客が行くような店の一品がだいたい100香港ドルなんで、
うん、
もう一品で2000円ぐらいですね。
そうですね、うん、そうですね。で庶民的なところ、はい、特に B 級グルメとかに行けばやっぱりあのちょっともうちょっとお安くなるかなっていう印象でしたか ね、
釜飯1600円あの量でってなるよね。美味しいけども、
ついこの間なんか釜飯じゃないけせいろ蒸しのお店かなんか日本で行って1000円でがっつり食べてきてたもんね。
うどんついて920円とかでしたから ね、
だからまあそりゃみんな日本に来るよ。
そうそうそう。
そりゃ逆だからね、やっぱりその昔自分たちがアジアに行ってた感覚で日本に来てるんやろな。
うん、そうね、
うん、なんかね、そのね、南人街とか女人街とか見てても、うん、そのアジアアクセサリーとかも、
はい、
昔はさクオリティも悪いけど、うん、こんなんさ20円30円でイヤリングとかが買えてたんですよね、うん、これが今
1
個700円とかになってて、え、ダイソーのイヤリングとかで
クオリティ
が良くて100円で買えるやつあるやんと思ったら、うん、
はいはい、
わーわーってなりましたからね、うん、まあもちろんそれは屋台とかマーケットやからね、
はいはい、
値下げディスカウントとかも含めての値段なんやろうけど、やっぱその20円30円とかでイヤリング買えてた、はいはいはい、指輪買えてたとかっていうことから考えると、はいはい、値上げ円安はすごい、うん、ちょっと香港行ってめちゃくちゃビビりましたね。マカオより香港の方でビビったね。
そうだよね、
うん、なんかねタイガーバームとか、うん、そういう漢方系のお薬とかコスメとか、うん、ハーブ系のやつとかもとにかく日本で買うより昔は安かって、うん、私はすごい好きだったからさ、うん、ああいうの買い漁ってたんやけど、うん、軒並みすごい値段になっててね、うん、
はいはいは
い、いやちょっとこれだったらもう日本の製薬会社のやつ 買うかなみたいな、日本の、うん、ちょっと買うかなみたいな気持ちになりましたね。それはやっぱちょっと寂しかった。やっぱ円安な、まあね、経済的にはどうかわからんけど、旅行者っていう観点だけで考えると、もうちょっと円安落ち着いてほしいなってやっぱり思いましたね。
で、まあ土鍋食ってそれぐらいでしたっけ、はい、ほんで帰ってきましたからね。
まあそうね、さすがに土鍋食べたお腹パンパンで、私もさっきビールの話したけど、うん、この日はもうビールも、あ、アイスブルービールやっけ、あれ、はいはいはい、買ったかな、うん、そんなにもうお酒も飲まずに帰ってきましたね。
で次の日は、はい、いよいよ香港のヤムチャを食べに、
そうです、
朝活ですね。
一番の私の今回の目的はやっぱりヤムチャ、香港のレトロな、はい、昔ながらのヤムチャを食べたいということで、
地元の人が行くね、
はい、これもね前も来た時やってて、
でそこがね潰れちゃったんですよね、多分コロナで何軒かも今回潰れちゃってるんですよ。
そうね、そうね、自分たちが行く予定じゃなかったとしても、うん、ガイドブックに載ってるお店見つけられへんかったとか、うん、お店変わってるとかは結構ありましたね、
うん、で次の日朝、これもちょっと早めに出て、まあ9時前8時ぐらい、8時過ぎぐらい出たかな。
そうね、
でチョンキンマンションの中ちらほら、店も開いてましたけど、
うん、
両替する場合は前日にしといた方がいいですね。
そうね、
2軒、2、3軒あげてましたね、うん、2回どこで両替しましたけど、
そうね、でも多分一番冷凍のいいところとかは閉まってたんやと思います ね、
う
ね、
うん、だからチョンキンマンションは朝早く出る場合は前日に両替しといた方がいいです、
ね、夜は遅いですね、チョンキンはね、
はい、で朝からショーンワンというところに行くんですけども、
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉。
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康。
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
それはもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼ食べてるからね。
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
イエーイ、
スマージャックインレーベル、グッズショップマッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。 mahshroom.net
マッシュルーム。
ということで香港マカオの旅、
はい、2回目、
2回目ですね、
はい、ね、宣言した通り長いよ、あともう1回ございます、うん、
はい、
はい、すみません、
今回はだから3泊ですよね、
3泊4日、
はい、3泊4日、
まあ今回のやっぱりメインイベントはチョンキンマンション潜入っていうところだったんじゃないかとは思うんですけども、まあまあこの後、
う
ん、さらにまだまだ香港のね、
うん、
旅が続きますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います、
はい、
引き続き途中でね現地音源も交えながら、ね、
ちょいちょい撮ってましたもんね、
あの編集今回頑張ってる方なんですけど、
うんうん、
割と好評やと思ってます、
そうですね、
うん、好評だよね、
はい、めっちゃ凝ってるっていう
ね
聞きましたよ、
ね、ぜひぜひそちらの方も、は
い、現地の生のね、
そうそう、
音源も、
はい、お楽しみいただきつつ、はい、編集頑張ったねみたいな励まし、そこね、編集頑張
っ欲しいちゃんやなな
んで今回大変だったんだもん、はい、そういうコメントもお待ちしております、
はい、合わせてプレゼントの方もね、
そうですね、タイガース優勝、はい、みんな忘れてないでしょうか、
はいはいはい、プレゼント企画もやってますんで
ぜひぜひ、はい、一緒に優勝のね喜びを分かち合いましょう、
はいはい、というわけでやいやいラジオではお便りを募集しております、はい、やいやいラジオアットマークgmail.com、
はい、
X の方はハッシュタグやいラジカタカナでやいラジでポストをお願いします、
はい、
そして古民家のですね、
はい、
DIY 新宿上空はたくさんノートをつけておりますのでそちらもご覧ください、
よろしくお願いします、
はい、それではまたさよなら、
ありがとうございました。
Thank you.